皆さん、こんにちは、こんばんは、ごきげんよう。キュリオシティへようこそ。夏がやってきましたね。皆さん、お元気？夏バテしないように、しっかり食べて、楽しい夏を過ごしてください。
ということで、今回のキュリオシティは、最近見た映画のお話です。まずは、ドクター・ストレンジ、マルチバース・オブ・マッドネス。なかなか上映中、映画館へ行けなかったのですが、ディズニープラスにて配信開始。早速見ました。感想は一言で、切ない。
切ない、切ない、切ない。
何回言うんだ。
この後、ワンダービジョンを見て、二度切ない。皆さんお試しあれ。次に、犬神家の一族。こちらはホラーだと勘違いして、長年避けてきた作品でしたが、映画の神、大場さんが配信されている、北九州の片隅で、ホラーじゃないことに気づき、古い作品ですが、初めて見ました。感想は一言で、
面白い！
でした。ホラーではなくミステリーだったんですね。怖くないよ。ホラーだと勘違いしてた人は、見てみてください。
お前だけだよ。
はい、次に見ましたのは、スパイダーマン、ノーウェイホーム。こちら見るのは3回目となります。今回は初の試みで、飛行機の中で見たのですが、仕事前に涙をこらえるのに必死でした。先の話が分かっていて、改めて見ると、それぞれのキャラクターにまたいろいろな感情が湧き上がって、
泣けてくる。空の上で見ても、やはり、素敵な作品でした。
そして次に見たのは、我らがジャッキー・チェーン。
ウォーター！
2017年の作品で、カンフーヨガという作品。時々見たくなるジャッキーチェン様。カンフーヨガは見たことない。
カンフーとヨガ？は？
という感じで見てみました。昔のジャッキーチェン様のアクションを求めている方は、少々物足りなさを感じるかもしれません。頭を使うことなく、ただ笑いたいなぁという時におすすめの映画かなぁと思います。以上、4本の映画をご紹介しました。興味がある方は、ぜひご覧になってくださいね。配信の途中ですが、ニュースです。黒柳家の貝原雄山こと黒柳雄山が10年近く続けてきた納得の醤油を見つける旅に終止符を打ちました。きっかけになったのは、地元民の情報で、近くのスーパーに売っていた調香醤油甘口を試したところ、微妙に納得し、旅を終わりにすると発表したそうです。長年旅に付き合ってきた黒柳りんごさんは、長かった。まさか調香醤油で良かったなんて、と力なく微笑んだそうです。以上、ニュースでした。
ジャックインレーベル音楽とポッドキャストの融合イベントシャベオンエフェランチーノウォーバードライトゥートゥー大大だげな時間クー徳増たけし2022年11月5日土曜日京都トガトガ
お問い合わせはクマジャックインレーベルまで。
最近の気になリンゴ。このコーナーは私が気になることなどについて語るコーナーです。言葉や知識、理解足らずの点もあるかもしれませんがご容赦ください。
はい、今回の気になリンゴは夏といえばこれ、アイスです。甘いものが嫌いな私なんですけれども、アイスは大好きです。と言ってもですね、アイスには4つの種類がありまして、ね、アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス、氷菓とあるんですが、 この中でですね、よく食べるアイスミルク、ラクトアイスは好きです。アイスクリームに分類される。これは、アイスクリームっていうのはミルクのコクと濃厚さがしっかりしたね。ちょっとね、お値段が高めのアイスですね。ハーゲンダッツとか、多分そのあたりだと思うんですけれども、そういうアイスはですね、結構、甘さも結構ね、ありますよね。でもね、小さい時はね、多分アイスクリームに分類されると思うんですけど、ね、母が買ってきてたレディーボーデン。ね、これはね、子供の口にはね、絶対入らないように母がね、教育してたんですけれども、これは、こっそり食べては美味しいなぁと思ってました。今は、大人になってからはですね、レディーボーデン食べてないですけど、どうでしょうか。美味しいのかな。んで、アイスミルクがですね、爽やかなミルク感を感じられるアイスということで、この辺の、ちょっとお値段もですね、お手頃で、ここら辺のアイスっていうのは、多分、おそらくよく食べてるアイスだと思います。この中でも、アイスミルク、赤木という会社のですね、チョコミントバー、ね、今からの季節、チョコミント味のアイスがたくさんね、出てきますけど、この赤木のチョコミントバーは好きですね。あと、バニラモナカジャンボ。うん。これは、チョコモナカジャンボもあるんですけど、ちょっとチョコレートが苦手な私は、チョコレートが入ってない、ね、バニラモナカジャンボとか、あと、モナオ、ね、あのあたりが好きですね。たまにこう、がっつり食べたい。なんかね、お腹もちょっと空いてるけど、食欲がないっていう時、冷たいものを食べたいな、ちょっと甘いもの食べたいなっていう時とかには、よくこのバニラモナカジャンボ買えますね。がっつり食べられていいですよね。で、次がラクトアイス。これは、さっぱりとしてシャリッとした食感があるアイスらしいですね。層とか、あれはどうなんだろうか、クーリッシュとか、あのあたり。あと、こちら限定なのかもしれないですけれども、アイスクリームというですね、アイスクリームが売ってるんですよ。卵と牛乳で作った、ほんとね、昔懐かしい、シンプルなアイスなんです。よくお祭りなんかで売られてる、チリンチリンアイスですね。あれのアイスっぽい感じです。伝わるかな。うん。層とかよりももうちょっと、しっかり固めのアイスですね。どうなるのかな？あれはシャーベットでもないもんな。最近よく見なくなったってどういうことだ？最近あまり見なくなったですね。スカイという、グリーンと白のですね、爽やかな、多分紺色のロゴだったと思う、スカイ。ね。あれはね、昔から好きでしたね。それもきっとラクトアイスには入るのかな？なんていうか、ソーダっぽい、ミルクっぽい感じが混ざって、とてもなんか爽やかでね、好きな味でしたね。最近売ってないなぁと思うんですけど、あれね、きっと売ってたら人気になるんじゃないかなと思うんですけど、ね、食べたいなぁって思ってもなかなか見ないんですよね。あと、パピコもこれに分類されるのかもしれませんね。パピコはもうね、昔から定番ですよね。チョココーヒー味が大好きです。他にもね、巨峰とか、なんかいろんな味がね、出てますけど、なんかホワイトサワー味とか、期間限定のね、桃だったりとか出てますけど、やっぱりね、定番のチョココーヒーがね、一番美味しいなぁと思います。2本ね、パキッと割って食べられるタイプですけれども、パキッと割って2本とも食べてしまいますね。一気に。あれはね、美味しいですよね。で、次に分類される氷菓。ね。これはやっぱり氷がね、主なアイスクリームね、かき氷とか、ああいうのになると思うんですけれども、 ガリガリ君はどうなんだろうか。ガリガリ君はね、氷が主のような気がしますけど、うん、外側が多分ラクトアイス、中が氷化みたいな、なんかこう半々みたいなね。あれ、リッチの方は味がちょっと濃いめなんですよね。ガリガリ君のチョコミント味は結構美味しかったです。うん。他のね、ソーダとか定番のガリガリ君はあんまり好きじゃないんですよね。なんか美味しいと感じないですよね。まあね、好きな人はすごい好きみたいですよね、ガリガリ君。だいたいかき氷もね、普通に言ってある袋のいちご味のかき氷とかもあんまり美味しいと思って食べ、なんかね、味が足らない感じがするんですよね。氷って感じで。でもですね、サクレっていうレモンがね、乗ってるかき氷カップの。それはね、美味しいですね。あれ味がね、濃くて、ね、さっぱりしてて、サクレは好きですね。あと、白クマ。ね。もう、これは、かき氷のね、王様じゃないかと私は思ってるんですけど、練乳に、凍った果物が、乗ってて、とにかくね、美味しいです。熊本の発祥なのかな？で、カップでもね、売ってますけども、アイスバータイプのやつもあるんですけど、やっぱりね、アイスバータイプのやつじゃなくて、かき氷の、カップに入った白クマが、私は好きですね。あと、同じようなもので、昔から好きなのは、これは九州限定かもしれませんが、ミルクックという、ミルクセーキがアイスバーになったタイプのもの。これは、ガリガリ君のように中に氷がバーッと入ってるタイプではなくて、アイスの中に氷が練り込まれてるような感じです。ミルクセーキ味のね、美味しいね、アイスです。これもね、最近ね、よくこれも九州限定なんですけど、ブラックモンブランと一緒に並んで売ってありますね。昔小さい時はブラックモンブラン派かミルクック派かってね、よく戦いがね、繰り広げられてましたけど、うちの小学校だけかもしれないですけども私はずっとミルクック派ですね。あと雪見大福とかもね、美味しいですよね。これはね、雪見大福って夏だけではなくって冬お風呂に入った後に、おこたに入ってっていうのもですね、なかなかいいですよね。皆さんは、この夏、どんなアイスを食べられるでしょうか？ね。好きなアイスとかね、ありましたら、これおすすめだよっていうようなね、アイスがありましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。
日本の発展は北九州の俺が握るインダストリアルシティオーバーレッド。
日本の食は北海道に任せとけ。豊かな大地に海の恵み、うさこピンク。
二人合わせて北北カフェ、のんびり不定期で配信中。
私、テンションないわ。
でも俺はちょっとやりたかったかな。
じゃあちょっとやってみて。
やだ。
ハッシュタグのコーナー。今回も皆さんたくさんのハッシュタグありがとうございます。それでは早速読んでいきたいと思います。マシュ横浜きのこ栽培さんです。音楽好きの告白するリンゴさん。Spotify のミュージック&トーク推しだから当然でしょ。音が生活の一部となっているリンゴさんにとってポッドキャストはハマるべき沼だったといただきました。ありがとうございます。音が生活の一部、そうですね。音楽はもうずっと聞いててっていうお話をですね、前回しましたね。はい、今でもですね、やっぱり シーンとね、静かな空間っていうのはですね、なんかこう、寂しいというか、耐えられないところがあって、やっぱずっと音楽を聴いてたもので、音楽プラス今は、ポッドキャスト、どちらかをですね、聴いているという感じですね。まあね、家族でいるときはもちろん、子供たちとね、お話をしてるので、ね、そういった気持ちにはならないですけど、ね、お家でね、家族が話してるのにずっとイヤホンつけてるっていうのはちょっとね、問題になりますけども。はい。一人でいるときとかは、とかも家事をするときとかは、ずっとね、耳にイヤホンがついているような状態です。ポッドキャスト、そうですね。ポッドキャストは沼ですね。ハマりますね。今もね、たくさん聞きたいポッドキャスト。最近はですね、マシュさんもされてます。どちらだったかな、スタエフかなとか、他の方もなんかいろんな方がされてるラジオトークとかですね、あっちの方も聞きたいなっていう欲が出てきまして。ね、人がお話しするのを聞くのがやっぱり好きなんでしょうね。音楽だけじゃなくてですね。ね。あと、もうスペースを聞いたりとか、ツイキャスを聞いたりとか、もうね、耳が二つじゃ足りないような状態になっております。はい。はい。マシュさん、ありがとうございます。続きまして、しんちゃんクレス、アットクレストファームさんです。クマーさんとトゥトゥーさんのイベント、しゃべよん。2022年11月5日土曜日行きたいな。音楽とポッドキャストの融合イベントええな。ネット配信もするって言うてたな。見たいな。というですね、つぶやきをされていたんですよ。ね。ここでですね、クリオシティでも流れてます、このしんちゃんさんが、出演されております。CM。はい。ね、すごいいい声なんですよ。ね、皆さんもね、うちだけではなく他のポッドキャストさんでも流れてるので、聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけれども、ポッドキャストでお話しされてる時と全然声が違ってですね、ほんとね、いい感じの、かっこいい、声です。ね。で、それで、良いお声の CM 何度聞いてもかっこいいです。という私のリプに、ありがとうございます。ということで、キリオシティでも流れていましたね。っていう。はい。あと音楽に長くハマり続けておられるんですね。音楽は素晴らしい。おしゃべりも素晴らしい。といただいております。ありがとうございます。おしゃべりは素晴らしいかどうかわかりません。はい。音楽ほんとね、素晴らしいですよね。ほんとね、いろんなジャンルのね、私もまだ全然知らないジャンルがね、あるんですけれども、ほんとね、いろんなね、タイプの曲を、特にこのミュージック&トークがですね、流行ってきてるのか、どうなのかわかんないんですけど、されてる方も結構ね、ぼちぼち出てこられて、そこで、その方の、その音楽に対する思いとかですね、感想とかと一緒に聴ける音楽っていうのもまたいいなと思いながら聴いてます。ね。クマーさんのイベント、ね、11月5日、京都トガトガ、シャベオン。ね。これもね、とっても楽しみですね。私も配信チケットを購入しました。ね、なかなか現地の方には行こうとするとちょっと遠いんでですね。と、あと、ライブ T シャツもね、購入して楽しみに待っています。はい。しんちゃんさん、ありがとうございます。続きまして、ステディーさんです。エピソード24聞いた。デカレモン兄ちゃん、かっこ米津玄師好きなのか。私が持ってるの、ブートレックくらいだぞ、ゲラヘーといただきました。で、続きまして、ステディさん。セカオはこの曲が好き、聞いてみて。セカオはゲラヘーといただきました。ありがとうございます。ね、ザ・ファイア&フォレスト・カーニバルというですね、アルバムをおすすめいただいております。ね、これも、一応聞いてみました。うん、やっぱり、うん、セカオワだって感じでしたけど、うん、いいんですよ。うん、ちょっとこう、ファンタジーな感じですよね。うん、独特な、ほんとね、なんやろう。うん、ファンタジーな感じでいいと思います。はい。嫌いではないですよ。うん、 いいなーって思います。可愛らしいですよね。なんか、うん、可愛い感じの、うまく言えないけどそういった音楽ですね。デカレモン兄ちゃんって呼ぶのか、米津玄師ブートレックね、うんですね。私もね、すべてのアルバムを持っております。はい。なので、特典がねついてるもの、あとですね、この米津玄師さんのアルバムジャケットっていうのは、米津さんがすべてその絵をね描き下ろしてらっしゃるんですよね。うん。まあ、その絵がね、またね、独特、色彩とかも結構好きなんですよ。あとね、白黒バージョンとかもあるんですけど、それもなんと、なんかね、いい、不思議な絵なんですけどね。なんか好きで、はい。全部持ってます。はい。ステディさん、ありがとうございます。続きまして、ポトフさんです。曲調好きなの大事です。真夜中に聞いてますといただきました。ありがとうございます。はい。ポッドキャスト界の父、ポトフさんからコメントをいただきました。ありがとうございます。そうですね。曲調が好きぐらいしか私は表現ができない。語彙力もなければですね、音楽の知識もないので。ただただ、聞くのがね、好き。音楽の雰囲気を楽しむのが好きっていうだけなので、はい。ですね。でもそうですね。曲調が好きで聴いてるっていうのも大事だと思います。ね。そんな中からどういう歌詞だろうっていう興味が湧いてきて、歌詞を調べるもよし、どんな人がね、歌ってるのかなって調べるもよし、その人が生で歌ってる姿を見たいなっていうところまで、ね、行けばもうほんと完全なるファンだと。はい。私はそういう風にして、音楽を聴いております。はい。だから結構音楽を聴いてる量多いとか言いながら、そんなに多くはないかもしれないっていうか、そのポトさんとかと比べるとだいぶ知らない曲もたくさんあると思うんですよね。若干ね、一時的に偏ってジャンルを聴いていくので、うん。なので、まあね、どうでしょうね。はい。ポトさん、ありがとうございます。続きまして、ぶっ飛び兄弟くだばなさんの、公式アカウントよりお便り会71、今回はたくさんのコーナーです、ありがとうございますといただいてます。ところにハッシュタグキュリオシティを入れていただいてます。こちらはきっと、CM を流していただいてるんでしょうね。うん、ありがとうございます。くだばなさん、いつも黒穴ともどもお世話になっております。ありがとうございます。はい。今回のハッシュタグは以上です。皆さんありがとうございます。感謝です。
先日なんですけど、近所に住んでるハシビロコウが不動産屋で広い家を探してたんだよね。
ああ、わかる。
でも、あいつら動かないじゃん。だから、広い家とか意味なくないって。
掃除も大変だしね。
そうなんだよ。俺も掃除って苦手で。
リアルな姉と弟の衝撃の会話が日常に溶け込んでくる、ぶっ飛び兄弟くだばな、毎週土曜日0時配信。
ハシビロコウって誰？ハシビロコウ？芸能人？ハシビロコウって誰？
キュリオシティでは皆さんのお便り、ご感想お待ちしております。ツイッターハッシュタグはひらがなでキュリオシティ。Gmail は ringo.curiosity@gmail.com。またはツイッター公式アカウント DM よりお願いします。お便り待ってまーす。